今宵は山大ゲストをご紹介いたしましょう。山口大学教育学部准教授でいらっしゃいます松原幸恵先生です。こんばんは。
こんばんは。
ようこそお越しくださいました。
どうぞよろしくお願いします。
今回先生にお目にかかるということで、最初に先生のこのいわゆる情報をいただいた中でですね、なんとですね、憲法とか法とかという言葉が出てきたわけですよ。先生ご専門は？
私は大きな枠で言えば法学の中の憲法学というジャンルになります、
はい、ということは学生たちに憲法を教えてらっしゃるということですよね。
そうです
、はい、でも先生憲法って一言で言っても、なかなかこう分かりづらいというか、基本的には今現在憲法の何を教えてらっしゃるんですか？
現行日本の現行憲法っていうのが日本国憲法っていう憲法ですので、それをもとにだから授業のタイトルも日本国憲法っていうタイトルですから、日本国憲法というものの中身ですねを中心に教えてます。
なるほど、我々一般人はですね、憲法っていうのは口にも出すことはよくありますし、でも実際にはどういうものかっていうのは本当に分かってないことの方が多いと思いますので、今夜はほんの少しではあるかと思いますけれども、ぜひ先生にいろいろと教えていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さあ松原先生、憲法のお話なんですけれども、日本国憲法と言ってもやはりその中には全文と条文もたくさんありますよね。
はい、
だから全部教えられるわけじゃない
じゃないです。はい、全部で103条あるんですけれども、
はい、
それの一つ一つを順繰りにやるっていうようなことはしてないです、
うん、
103条って言っても中身のあるものは99までなんですね、100から103は手続き規定なので、これはほとんど教える必要はない部分です、
うんうん、
でも99全部っていうわけにはいかないので、うんうん、非常に重要と思われる条文というのは、条文自体も紹介しながらやるんですけど、はい、メインは憲法っていうのはどういうもんなのかっていうことを理解してもらうっていうことですね、はい、
なるほどね、
はい、条文を覚えるっていうことじゃなくて、日本国憲法ってのはどんな憲法なんだろうっていうことを、
はい、
理解してもらいたいということでやってます。
例えばちなみに、じゃあ日本国憲法ってどんなもんなんですかなんて簡単に質問された場合にですね、先生どうなんですか。やっぱりこれはちゃんとしっかりと一つ一つの解説をいただかないとこの答えって出てこない
ものなんでしょうか。本当の意味で理解してもらうには、やっぱり細かい条文も、出しながらやってもらった方がいいとは思うんですけど、
はい、
日本国憲法っていうよりもそもそも近代憲法と呼ばれるものがどういうものかということであれば、私は授業でよく強調するのは、何のためにあるのか、でそれを達成するための手段はどんなものなのか、ということをまずは話をします。で要するに憲法っていうのは目的っていうのは、その人々の幸せのためだと、人権だという、そのためにあって、でそれを実現するために国家権力、政府というのがあるんだっていうのがまず基本姿勢なんですよ。だから権力は権力のためにあるっていうのじゃなくて、むしろその人々の幸せのために憲法っていうものツールを使って権力を抑えていく、それが憲法の役目ということですね。
なるほどね。でその先生103条のうち、99条のうち先生が一番その、学生の皆さんに強調したい条文っていうのはあるんですか？
はい、日本国憲法ちょっとかじった方だと、まずは9条っていうのが出てくると思うんですけどね、はい、ただそれは割と有名どころなので、むしろ授業の中では、少しマイナーな存在っていうか、だけど私の中では非常に重要だと思われる99条ですね、
はい、
これをまずは理解してもらいたいなっていうふうには思ってます。
この99条っていうのはどういったことを？
公務員の憲法尊重擁護義務に関する規定なんです、でなぜそれを強調したいのかっていうと、日本国憲法、その作りとして、その今99条っていうのが公務員の憲法尊重擁護義務って言いましたが、この公務員っていうのは別にその役所に通ってる 勤めている公務員だけじゃなくって、うん、はい、要するに権力に携わっている非常に近いところにいる特別公務員、うん、要するに政治家であるとか、はい、裁判官であるとか、まあ、トップには天皇とかいう、うん、まあ、人たちがいますよね、うん、そういう人たちが憲法を尊重して守らなければならないんですよっていう、そういう規定なんです、
はい、
で大事な点はその中に国民が入ってないということですね。
なるほど、
はい、でなんで入ってないかっていうと、うんうん、それは日本国憲法っていうのが国民がそういう人たちにちゃんと しなさいよと、
はい、
いうことを義務付けるっていうか、そういうような仕組みになってるから、国民はただ忘れたんじゃなくて、なるほど、あえて入ってないっていう。
ああ、そうなんですね、はい、いやでも先生、その一つだけでも今お話を伺うだけでも、はい、面白そうだって。
そうですかね。
思います。やっぱりだから憲法っていうものをきちんと、そういう意味ではきちんとこうなんていうの、論理立てて教えていただけると興味が持てますよね。だから学生さんたちも先生、はい、多分授業を受けられると、皆さんどうですか、最初のその印象と、先生がこういろんなことをお話しされたそのしばらく経ってからっていうのは、だいぶこう取り組み方っていうのは違っていくんじゃないですか。
そうですね、そういう話を、うん、ダイレクトに受け取ってちょっと印象変わりましたという学生さんも、の話も聞きます。
そうですよね、
はい、ただ授業としては非常に人数が多いっていうか、うん、いう授業なんですよ、
はい、
少ないのもあれば多いのもあるんですけど、はい、多い授業っていうのは要するに必修なので、
あ、なるほど、
必修なので
必ず取らなければならないんですね、仕方ない
っていう人もいるから、うん、そういう人たちはもうとりあえず単位取るっていうことがメインになってますけど、しかしなぜその必修がかかってるのかっていうことを考えてもらいたいと思うんですよね、
う
ん、
確かにそうですよね、
教職には必要だっていうことで、うん、必修がかかってるんですけど、うん、なぜ教員に将来なるような人たちは憲法を勉強しないといけないのかっていうところまで、うんうん、まあ、自分で考えてもらいたいらいいなと思ってます。
そうですよね、あ、そうそう、教育学部ですもんね先生、はい、なるほど、先生たちもしっかりそういうことを、ね、把握した上で教壇に立てようということなんだと思います。いや本当に私お目にかかるまではどんな話がなんだろうと思ってドキドキしてたんですけれども、
そうですか、
はい、でもなんかちょっと伺っただけでも興味深く、はい、拝聴できましたので、
はい、
ここからが楽しみです。で早速音楽を持ってきていただいてたと思うんですけれども、はい、一曲おかけしたいと思いますが、はい、先生最初の曲は
ですね、私、まあ、クラシックなんですけど、はい、ドビッシーという、うん、作曲家の、ゴルオクのケークオークっていう曲なんです。
これどうして先生お好きなんですか。
ですね、これはピアノ曲なんですけど、うん、はい、クラシック聴くときはその時の気分で聴きますが、うん、これは元気が出る、
ね、
元気が出る。
私実は先生この曲大好きです。
そうですか、
はい
はい、
じゃあ先生この曲を聴いて元気にな
れるという。そうですね、はい、
この日本国憲法、まあ、憲法のお話をちょっと伺ったんですけど、でも先生ご専門の研究っていうのは日本の法律じゃない。
そうですね、はい、
イギリスですか。
そうです、はい、
これどうしてイギリスのその法の支配という部分に興味を持たれたんでしょうか。
最初からイギリスやってたわけじゃないんですね、うん、で私が大学の時に、まあ、高学年になって卒業研究やろうという時に、もっと憲法やってみようっていうふうに思ったのがきっかけだったので、最初は日本の話を中心に、まあ、勉強してました、
はい、
で日本の中でもどのテーマでやろうかなって言った時に、うん、まあ、少し憲法をかじってみると裁判の実例とか判例って言いますけど、はい、そういうものを、まあ、勉強することが結構多いんですよ、
はい、
その中で憲法との関連で言うと、うん、その違憲審査権とかっていうのが81条に規定されていてあるんです。つまり裁判憲法違反の、まあ、法律とか、うん、 まあ、あとは実際の行政の処分とかっていうものがあった時に、それが憲法違反であるっていうことを裁判所がまあ判断するっていうのが違憲審査権ってやつですけれども、それがあんまりきちんとっていうか、あの私が思う印象ですけれども、あの機能してないんじゃないかと。せっかくそういう権限が裁判所にあるんだけれども、これは違憲じゃないかと思われる、憲法違反ですね、違憲じゃないかって思われるようなものについても結局合憲判決が出てしまっている。それおかしいんじゃないですか、ということで裁判所自体司法権について勉強してみようと思って始めたんですよ。だけどあの、まあ、それから院に進んで大学院に進んだ時に、あのそこ の, あの実際の、まあ、その当時ですけれども、あの日本の状況だけを見ても結局その根本的などうしてそうなるんだとかいうような問題解決っていうかできないんじゃないかっていうふうにふと思ったんですね、私の中でちょっとあのそういうあの気持ちになって、それであの、まあ、あの指導教授の先生にその点をあの相談したら、思想史やってみたらっていうことを、まあ言われたんですね、で私はもともと歴史も割と好きだし、そういうのやってみようというふうに思って、まあ、あの始めたんです、でそうすると日本国憲法 の, あの流れっていうか沿革を見るとアメリカの影響がもちろん強いっていうのは重々分かってたんですけれども、しかしそのアメリカもアメリカが出発点じゃないから、あの思想史っていう点でいけばもっともっと先に進めんじゃないとかって思って、それであの、まあ、アメリカに影響を与えたイギリスの法思想っていうのを見てみようというふうに思ったのがきっかけです。でその法の支配って先ほどおっしゃったんですけれども、法の支配っていうのはその憲法の中での基本原理の一つなんですけど、要するに大事な点っていうのはその国っていうか国家の統治っていうのがですね、人じゃなくって法に基づいて行われるっていうのが法の支配の原理です、ですからそれを行う要するに権力者っていうか、権力者がその自分が俺がルールブックだっていうのじゃなくて、ちゃんとしたその規定っていうかに縛られて、あの行うという、その、まあ、縛られる方が、後に憲法になっていくんですけれども、そういう発想っていうのがイギリス の, その中世のあたりから出てきているっていう、ということで、イギリスの中世だから正確に言うとイギリスって言ってもあの地域が分かれてるから、あのイングランドですけ ど, イングランド の, その中世の法思想を見てみようっていうことでやったわけです。
もともとそういったことに興味を示されたのどのくらいの時なんですか、その大学よりもっと前ですか。
憲法について興味を持ったっていうのは、大学に入った当初はなかったです、であの大学に入った当初はですね、あの、学んでも損はないっていう感じの感覚でした、であのただその後で実際にその憲法を担当する先生が、先ほど申したその指導教授になるんですけど、その先生の授業を受けて、あの憲法の授業って面白いと思ったんです、それはそれまでの私のイメージが先ほど聞かれたようにね、あのなんかこうなんか つまんないというか地味な条文をなんかね、紐解いてそれを覚えるみたいな感じの、あのかつもりでいたんですけれども、実際はそうじゃないということが分かって、でいろんなこう接近の仕方っていうかアプローチの仕方があるなっていうのを発見して、それであの興味持ちました。
出会いは大事ですね先生。
大事でしたね。
ということは先生も教育学部で学生たちに教えていらっしゃるわけで、そのあたりはやはりこれまで受けてきたその先生方へのことをね、いただいたそういう教えっていうのは、
そうですね、そういうのが還元できるといいんですけど、
そうですか。いやなんか難しい難しいと思ってたんですけれども、そうやって少しずつこう紐解きながらお話しいただけるともう興味が持てるようになりますね、
そうしてもらえるとありがたいですね、あのやっぱりその法学って聞いただけで構えるところがあるんですよね、私もかつてそうでしたけど、だけどやっぱり法っていうもの自体が私たちにとって意識してなくても、もう書くべからざるものだっていうこと、これをまず知ってもらうっていうのが一番最初の出発点だと思いますね。
そうなんですね、いや本当にあのお話を伺ってよかったなって今思います。
そうですか、
さあそしたらここでもう一曲いきたいと思いますけれども、先生次の曲は、
これはですね、今度はあの歌なんですけど、あのアダンっていう作曲家の、あのオーホーリーナイトっていう曲です。
クリスマスソングですね。
そうです。
明日から12月ですから先生ぴったりです。そこまで考えて。
いや、そうでもないですけど、まあ、大体寒くなってくるとちょっと聴きたくなるという、
はい、
そんな、まあ、ドラマチックな曲ですかね。
一足先にクリスマスをそれでは堪能したいと思います。まあ、普段はこうやって憲法の話とか法律の話をされてるわけですけれども、あのプライベートで先生お好きなことってあえてあげるなら。
そうですね、あの、まあ、今日も曲持ってきましたけれど、うん、あの、まあ、クラシックを聴くのは好きですね。
そうですか、はい、どちらかというとそのクラシックの中にもいろいろありますけれども、
はい、
お好きなジャンルっていうかあるんですか。
まあ全般的に好きなんですけど、うんうん、あの気分でやっぱり聞き分けるみたいなところはありますね。ああ、そうです
よね、今日もそうですよね、
はい、
明るくと思ったらああいう風なねちょっとリズミカルな曲だったりなさってますよね、
はい、
それには何かその出会いというか何かタイミングあったんですかね。
まあ、そもそもあの私がその、まあ、10代の頃ですけど、うんうん、あのピアノを習っていたということがあって、クラシックには入りやすいっていう状況ではありました。
ピアノはもうお弾きになりませんか。
いや、もう今全然ダメですね。
あ、そうですか。
はい、今もう聞く専門になっちゃってます。
なるほどね、
はい、
まあ、でも先生のそういう日頃のこの、まあ、テンションというかね気持ちのそのなんていうかな起伏っていうのを整えてくれる、
はい、そうですね、
手段ですね、は
い、クラシックが。
ちなみに先生ご出身ってどちらでいらっしゃるんですか。
北海道なんですよ。
北海道、
はい、
あれ、ずいぶん寒いところからいらっしゃったんですね。
寒いですよね、冬は寒いですね、はい、
山口はじゃあどのくらいになりますか。
山口は9年目になりますね。
そうですか、はい、北海道と山口じゃずいぶん違いますけれども、
はい、違いますね。
山口のいいところって先生何を感じてらっしゃいますか。
まあ、温暖であるということと、うん、地震がないということですね。
そうですよね、
はい、
でもどうでしょう、やっぱり北海道が恋しくなる時っていうのも、
うん、そうですね、うん、冬場はむしろ山口の方が寒さが応えるんですよ、うん、
山口って結構無防備ですよ冬はね。
そうですね、
家が寒いですよね。
そうなんです、家の作りとか暖房器具とか、うん、そういうのがあまりちょっと整ってないということで底冷えするんですよね、うんうん、北海道はそういう点では暖房器具がきっちりしているので、うん、うちの中にいれば非常に夏のような快適さです。
なるほどね、はい、まあ、これからもずっとね山口大学で学生さんたちにあのしっかりとこう憲法などね教えていただきたいと思いますので、ぜひあの冬の山口も、
はい、
あのうまく付き合っていただいて、ね、
はい、
あの末永くどうぞ山口で教えていただきたいというふうに思いますけれども、は
い、ありがとうございます、
ね、あのでも本当に今日はあの本当普段だったらちょっと避けて通るような、まあ、大人の場合はですよ、あのちょっと避けて通ってしまいそうな内容だと思ってたんですけれども、なんかちょっとね変わってきました
で
しょ
う。そうですか、
きっと聞いてらっしゃる方も、
はい、
これちょっと勉強してみようかなって
、はい、そう思っていただけると非常に嬉しいです。
はい、今日本当に先生ありがとうございました。いい勉強させていただきました。いえいえ、はい、
こちらこそありがとうございました。